おはようございます。先週は、金沢の教会に行ってまいりました。久しぶりに金沢の兄弟姉妹に、会ってきました。でなんか金沢の教会といろんな知ってる人もいて、すごく、まあ、皆さんと楽しい交わりの時も与えられました。で夏のキャンプをですね、ぜひぜひ来てくださいということでお誘いしております。また、ですね、夏のキャンプでまた皆さんもいろんな教会の方と、交われると思います。今日はですね、天地創造でいきますと、天体ですね、天体と鳥と魚と動物までですねのことを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今日はまた天地創造から学んでいきます。神様がどのようにこの世界を作られたのか、そのことを通してまた私たちは様々なことを教えられます。どうぞ主が全てを導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。まずですね、この天地創造創世記なんですけども、創世記を含めて、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これモーセ五書と言います。つまりモーセが書いたということでモーセ五書と言われております。でモーセ五書をなぜ書いたかっていうところ、ちょっと一つそこから見ていきたいと思います。でモーセ五書をモーセが書くわけですけれども、で、まあ、この創世記の記事も神様から示されてこう書いていくわけですけれども、でモーセはいつ亡くなったかというと、約束の地を目の前にして彼は亡くなりますですね。約束の地には入れませんでした。で約束の地に、それまでモーセが率いてずっとアラノを旅をして、さあ約束の地、神様が約束してくださった地、この父と蜜の流れる地、この豊かな土地にさあこれから入るんだといった時にモーセはその前で亡くなるわけですね。ただイスラエルの民は約束の地に入っていくわけです。入っていってそこでその土地を取っていくわけですね。戦って取っていくわけです。ところがですね、神様はちゃんとその民が民のために言っていたのは、ここで私に従わなければいけないんだと。で偶像に走ってはいけないんだと。だから神様が一番イスラエルのために教えて言ってたのは、偶像崇拝をしてはいけない。その土地には様々な民族がいて、その土地の偶像崇拝をしてはいけないということを一番願ってたわけですね。でそこでこのモーセ五書、特に天地創造というのがそういう時に書かれたとするならば、特に偶像になりやすいものですね。で日本でもそうですけれども、日本で一番偶像しているのは何かというと太陽です。太陽です。アマテラス大神は太陽の神ですですね。でよく朝起きた時にお天道様にとかね祈ったり、また御来光って山の上になんか登って御来光ってあるじゃないですか。御来光を見てみんなこう拝みますけど、あれも太陽神ですよね。で太陽というのはすごく偶像になりやすいということです。でエジプト の一番大きな神は太陽です。ラーというですね、太陽神です。でアブラハムが、最初生まれたとこウルで生まれたじゃないですか。でウルからハランというところに行きますね。でテラというお父さんがアブラハムたちを連れてウルを出ます。でハランというところに着きます。でそこでとどまります。でテラが死んでアブラハムはそこを出て約束の地に行きますね。ウルとハランというのは月の神を信じてた偶像崇拝の町なんです。月神教なんですね。 まあ、そこで神様出て行きなさいって言ったんだと思います。じゃあなんでハランで留まったか。ハランも月神教の町なんです。月を拝んでいる町なんです。実はアブラハムのお父さんの寺はそれを拝んでた人なんです。月神教の人なんですね。偶像崇拝者なんです。アブラハムのお父さんの寺は、あの吉明に書いてあります。そうすると月を神としてた町なんですね。ウルもハランも。だから太陽も月も偶像になりやすいということです。ですからイスラエルを囲む周りの国々っていうのはいろんな偶像があるわけです。そしてまた人々は動物を偶像にしたりするわけですね。ですからこれらは神様によって作られたものであって神ではないということをある意味この創世記は言ってるんですね。創世記を通して今日学んでいきます太陽もそうですね。で6日目に作られる動物もそうですね。あのロマ書の、ローマの手紙の一章の中にですね、ローマの一章の、ローマの一章の、20節、23節ですね。ローマの一章の23節にですね、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形として変えてしまいましたと言っています。これが偶像崇拝です。だから日本で言うならばさっき言った天照大神、太陽ですね。そして朽ちる人間、あの神社行きますとよくこの力のある人が偶像化されておりますですね。そしてよく狐が神になったりですね、いろんなものが神として、蛇が神になったりします。で神の栄光をこのように変えてしまったっていうのは全部神様が作られたものなんだと。だから創世記私たち読んでいくときに神様が作られた、神様が作られたと書いてますけども、神に作られたものであってこれは偶像、神ではないんだということを創世記は強調しているというところもあるということを私たちやっぱり覚えていきたいと思います。まあそういうことを見ながら今日のところですけれども、4日目からですね、創世記1章の14節ですね。あ、もう一つ言いますと、創世記っていうのは1日目から1,2,3,4,5,6 とこう対照的になっているということです。1日目が光を作ります。4日目に、今日作ります、4日目は太陽、月、星ですですね。2日目が空と空を分けます、水と水と分けますね。で5日目が鳥と魚です、そこに住む鳥と魚ですよね。で3日目が陸地と植物作ります。で6日目はそこに住む動物、そしてまた来週やりますけど人間が作られる、まあ、そういう対照的な風に書かれております。で今日の、4日目なんですけれども、あ4日目のね、4日目のところちょっと読んでいきますと、14節、神は仰せられた、光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよ、定められた時々のため、日と年のために印となれ、また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らされた。また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれを良しと見られた。ここにですね、太陽という言葉も月という言葉も出てこないんです。光るものなんですね。神様にとっては太陽も月も光るものなんです。光るものに過ぎない、神様が作った光るものに過ぎないんだと。人々は太陽を神として拝むけれども、これはね、神様は光るもの、大きい光るもの、小さい光るものとしか作ってないんだと。だからそれは拝むべきものではないんだと。 ということをある意味ここで強調してるんだと思いますね。で、ここで光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよと言います。この、まあ、私たち太陽月星って言ってますけども、その働きっていうのがここに書かれています。昼と夜を分けるということです。昼と夜を分ける、そして昼に大きいもの、夜は小さいもの、光るものがそれぞれ収めるというふうにまず書かれております。で、すでにですね、光はあるんですよ。1日目に光というものはあるんです。光はあるんですね。で、それに対して今度は光じゃなくて、この太陽と月に今度は昼と夜を収めさせるというふうに神様は定められたんですね。で、面白い書き方は、17節に神はそれらを天の大空に置きって書いてあるんですね。置いたと書いてあるんです。で、作られたとは書いてないんですよね。こう一節にね、神は天と地とを創造されたとありますけれども、創造したっていうふうに書いてあるのは鳥と魚なんです。で、ここは太陽をそこに置いたと書いてあるんですね。だからすでにあったのか分かりませんけれども、神様はそこに置いたなんですね。で、これによって昼と夜が分かれさせ、まあ分かれたんじゃなくて、すでにもう夕となり朝となりと言われているので、すでにこの2つあるわけですね。昼と夜というのがね、朝夕があるわけですね。で、昼間の方にこの太陽、大きい光るものをによって収めさせる、まあ収めさせるっていうか、その光を与えるということですね。で、夜も月が収めるという言い方をしてますね。そういうふうに昼と夜とに太陽と月が置かれた、収めさせたというふうに書かれております。で、その働きなんですけれども、14節に定められた時々のため、日と年のために印となれと言ってます。ここに、ですね、定められた時々っていう、これ、下の欄見ますと、14節の下の欄には別訳で季節っていうふうに書いてあります。定められた時々のため、これは季節のためというふうにも言われております。季節の印となれということです。季節っていうのは、春夏秋冬のその季節が与えられるということです。1年は365日、4年に一度366日ですね。で、そういうふうにですね、太陽が地球が太陽の周りをこうぐるっと回る、そしてそこに地球はちょっと傾いてますね。それでこう春夏秋冬が来ます。あ、皆さん1年365日で初めてそれを、まあ、決めたというか知ったのは誰か知ってます？1年は365日あるんだと初めて気がついたのは古代エジプト人なんですね。で、古代エジプト人はですね、エジプトってナイル川があるじゃないですか。あれ必ず氾濫するんですよ。必ず毎年氾濫するんですね。で、彼らはですね、そのナイル川の洪水を予測しようとしたんです。いつだったら洪水になるのかっていうのを予測するために、ですね、シリウス星っていうその星があるんですけども、その東に昇る周期をこう観察したんですって。このシリウスとこの星がいつこう昇っていくかっていうのをずっと観察して、365日っていうことを、それが365日であることに気づいたんですね。で、この発見に基づいて365日を1年としたっていう、そういうカレンダーを作ったんですね、エジプト人は。だから、いつ洪水が来るんだろう、いつ洪水が来るんだろう。で、ずっとこう観察していったら、このシリウス星っていう星が こう登るっていうのを、それを観察していきながら、なんかあの365日ごとにこの周期が来る、洪水の周期が来るということを発見して、1年は365日なんだっていうことを発見したのは古代エジプト人なんだそうですね。だからそういうふうに1年は365日あるわけですね。で、あとその後に日と年のためにってことも出てきますけども、そしてその季節、春夏秋冬の季節を神様は与えられたんです。でこの季節は何になるかというと、特に人が種をまく時、借り入れする時とかですね、大体この時になったから借り入れをするんだ、こういう風になってきたから種をまくんだ。富山県もそうでしょ。富山県も立山連峰が雪で覆われて、大体どうそれが溶けていって、なんとかどういう形になったらもうそろそろ田植えだとかね、昔なんかそういう風に聞いたことあります。あの雪が溶けていってなんとかの形になった、じゃあそろそろ田植えをしなきゃいけないという時ですね。そういう時っていうのを定めていったということです。だからどうなっていったらこれは借り入れする時なんだっていうことですね。そういうふうにこう分けていった。そしてまた春夏秋冬という非常に綺麗な季節を神様は与えてくださったっていうことですね。ところが今確かに四季はあるわけですけども、これから迎えようとしている夏がもうとにかく暑くなっていってる。よくヒートアイランド現象とか言いますけどね、だいたいどこが暑いかというと埼玉県とか、岐阜県とかですよね。大都市で固まった暑い空気がそっちに行くですね。だからその四季が、夏がものすごく暑い、冬がものすごく寒い、雪が多くなる、神様はそういうふうには作ってなかったんですね。四季は春夏秋冬は本当に綺麗な、いい季節として作られたんだと思います。それを崩していったのは、人間であると思います。その原因っていうのはまたちょっと後で出てき言えるかどうか分かりませんけど、ちょっと言えたらちょっと言おうと思いますけれども、そして使徒の14章17節見ますとですね、使徒の働きの14章17節いいですか。はい、使徒の働きの14章17節ですね。こちらにあります。それでもご自分を明かししないでおられたのではありません、あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです。天からの雨、実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなどというふうに恵みを与えてくださる。この四季が与えられて、その一年が与えられて、そしていろんな日が与えられた、全部神様の恵みですって言ってるんですね。天からの雨、実りの季節、それによって食べ物が与えられる、あなた方の心は満たされていく、これが神様が作られた世界ですですね。そして、星も作られたものです。でここからですね、やっぱり星占い、よく今でもありますよね。今でも今日の運勢はとかですね、そして星占いはとかですね言います。でもあれも神様が星は作られたんであって、ある程度一定のその運行があるかもしれませんけれども、星占いは違いますよ、あれは間違いですよということを言ってきます。で5日目いきます。5日目、20節からですね。20節に、神は仰せられた、水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べと言ってます。ここにですね、さっき言いましたように5日目っていうのは、2日目に対応してます。2日目っていうのは水で覆われていた世界に真ん中に大空が作られ、空間が作られて、上の水下の水が分かれたところです。だからこの私たちのこの空間、大空っていうのは天の雨を支えるという、支えているってことがあります。 で、この空間と下の水に神様は魚と鳥を与えた、消費させたということですね。で、20節に水には生き物が群がれと言っています。群がれ、これはもうたくさんの魚、おびただしい魚、そういう数がですね、おびただしい魚が群がれと言っています。そして空は、鳥は地の上、天の大空を飛べ、これは飛び回れ、飛びかけろという意味です。だから海には魚の群れがものすごくいっぱいある。で、空には鳥がもう飛び回っている、そういう状態を作られたということです。ですね。ですから鳥も魚もですね、集団をなして発生して生活するものとされています。すべては神様の技なんだということですね。で、鳥は地の上、天の大空を飛べ。大空っていうのは見渡すばかりの空。この大空、あなた方が見ているこの大空すべてに鳥が飛び回れ、飛びかけろっていうふうに言われているわけですね。で、マタイの6章26節にはですね、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます、あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか、っていう、その鳥を見てイエス様の教えがあります。この鳥ってどうやって生活してますか、何にも種をまいたり刈り入れしたりしません、それでも神様はこの鳥を養っていてくださるんです。だからこれだけ多くの鳥が、神様、集団の鳥をね、空を駆け回ってる鳥を神様作られたけども、その鳥も養ってみてくださる、その鳥が自由に飛び回れるように神様は養っていてくださるんですよ。だからあなた方はその神様が作られた鳥を見なさい、鳥はこんなに多く飛び回ってるけども、全て神様が食べるものを全部養っていてくださるんだと。だからあなた方もね、鳥を見て、あなた方は鳥よりも価値のあるものではありませんかと言っています。その鳥よりもずっと価値があるんです。だから鳥を養っていてくださる神様が私たちを養ってくださらないはずはないって言ってるわけです。だから大空を本当にたくさんの鳥が飛び回っている、でもその鳥を見て、あの鳥も神様が作られ、神様が養っていてくださるんだっていうことを言ってるわけですね。だからあなた方も鳥を見るたびに、神様が養っていてくださる鳥を見たときに、私は人間というものは鳥よりももっと価値のあるもの、神様にとって鳥よりもあなた方はもっと価値があるんです。そのあなた方を、価値あるあなた方を神様は養ってくださらないはずはないと言ってるんです。だからあなた方は何を食べよう、何を飲もうかと心配しなくてもいいんですよ。すべて神様が備えてくださる。一番大切なのは神様を礼拝することですと、マタイの福音書を教えてるわけですね。だからその鳥なんですよ。その鳥です。そして魚です。たくさんの魚です。海の魚で満ち溢れるほどの魚が作られていたわけですね。で、もう一つですね、そうですね、21節に神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとにっていうふうに書いてあります。ここに居住が出てくるんですね。海の居住、これは何だろう。聖書を読みますとレビアタンっていうのが出てきます。わからないんです、レビアタンって何かは。ただ大きなもの、ヨブ記の41章にはですね、開けなくてもいいです、41章にはレビアタンのことが書いてあるんですけども、全身鱗状の硬い皮で覆われ、釣り上げることも森とか釣り毛とか槍などによって捕獲することも不可能な、他には類を見ない誇り高い獣すべての王というふうにこう書いてあるんですね。ヨブはそういうふうに見たんですね、このレビアタンっていうのは。でもですね、このレビアタンも神様によって作られたっていうことです。ですね。全て神様によって作られたんですね。 でこのレビアタン、海の居住と書いてあるのは、魚で満ちなさいといったら、魚というのは小さいものです。小さい魚に対して海には大きい、魚かそういうものがもういますよということですね。そして水に群がりうごめく、そういう生き物、いろんな生き物を神様は作られたんだということです。一つ言えることは、全ての生き物は神様の前には良いものとして作られたということです、ね。でもう一つ、22節です。この空の鳥と海の魚ですね、そこに生きるものに、22節では、神はそれらを祝福して、埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと仰せられたとあります。ここに祝福してという言葉があります。じゃあ神様にとって何が祝福なのかということです。鳥と魚にとってね、何が祝福なのか、それは埋めよ増えよ地に満ちよということなんです。埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ、これが祝福なんですけれども、どういう祝福かというとですね、ここに埋めよ増えよということは、魚と鳥の力によって繁殖していけということです。で、神様ご自身が鳥とか魚をもっと繁殖してもっと増やすことはできるんです。神様にはその力があるんです。で、最初に神様は海と、ね、空に魚と鳥をたくさん神様が作られたわけです。だからもっとそれ引き続いて、鳥も魚も神様を増やし続けていくことはできるわけです。ところがここでその増えるということ、産んで鳥と魚にそれを委託したって言いますかね、あなたたちがやりなさいとしたわけです。神様の力でもっともっと増やすことができる。でもあなた方が自分の、今度は自分たちで産んで増やしていきなさい、つまりその力と言いますか、それを自分たちでやりなさい、で鳥も魚も自分たちで産んで増やしていくようになった、これが祝福なんです。これが祝福なんですね。神様に全部任せないでもっともっと増やそうじゃなくて、自分たちの力で増えていくこと、自分たちで繁殖させていくこと、今度はもう神様に頼らずに自分たちで増やしていくことができるようになっていった、これが祝福と言ってですね、神様の祝福なんです。だからですね、鳥とか魚って言ったら、もうどれだけ魚が卵を産むかですよね。で、どれだけ増えていくのか、で、あの小さな魚、小さな小鳥がですね、鳥がこう繁殖していくわけですよ。神様はそれも神の御手の中にあり、祝福なんだと言ってるんです。増えていくことは、自分たちで増えていくこと、これは神様の祝福なんですね。で、この埋めよ増えよという言葉は、この鳥と魚と人間に言われてるんです。動物にはないんですね。人間にも言われています。埋めよ増えよ、人の場合は埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよっていう、そういう命令があるんですけれども、埋めよ増えよっていうのは、これは神様が祝福として鳥と動物、人間に言われている言葉です。産んで増えていくっていうことは神の祝福の中に、それも自分たちの力でっていうことですね。ですから、この産んで増えていくっていうことは、神様が私たちに与えられた大きな祝福なんだっていうことを言ってます。そして、動物に行きます。6日動物ですね。3日目に作られた陸地に動物が作られてきます。神様が用意されたその陸地にですね、そこに住む動物が今度作られてきます。そして、これは 24節からですね。で24節、神は仰せられた、地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じを、するとそのようになったとあります。ここに神様によって作られた動物は3つに分類されます。一つ目が家畜です。家畜っていうのは人が飼育できるものですね。人の手によって飼育できる、それが家畜です。そして次には地を這うものですね。地を這うもの、あ、ごめんなさい、這うものですね。家畜や這うもの、私たち這うものって言ったら何だと思います？這うもの、まあ、一番すぐに思い出すのは蛇ですよね。こう這う、這っていくの。神様が作られた時に蛇は地を這ってたんでしょうか？これ後の話になってきますので。あと小さいもの、地を這っていく、そういう小さいものですね。そういうものがあります。そして、3つ目は、地の獣ですね。これは飼育できないものです。人が飼育できない地の獣、この3種類に分かれていきます。神様はそれをそのように作られました。そしてもう一つは、陸地は作られた後に何が陸地にあったかというと植物です。草と果樹です、ね、神様は一章の30節で、また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与えるとあります。地が芽生えさせる草とか果樹とか実のある果樹とか全部が動物の食料として神様を与えます。つまりこの時はみんな、どんな動物も草食動物です。草食動物になります。で、動物同士の喧嘩はないんです。よく強いものと今はもう弱肉強食っていう言葉ありますけど、この時動物たちは何の喧嘩もない、みんな平和に過ごしていたということです。イザヤ書65章23節、イザヤ書65章23節です。イザヤ書65章25節ですね。イザヤ書65章の25節ですか。イザヤ書65章25節、狼と子供は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼすこともない。これ終末の話です。終末の話です。終末のこのような状態が最初の神様が作られた世界では同じことがあった、同じようになってたわけですですね。狼と子供は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物としっていう、だからこういうこと、これが天地創造の時の動物の状態といえます。どこにも狼が子供を襲ったりとかですね、ライオンが牛を襲ったりとか、そういう記事は一切ないです。共にってことがありますね。共にってことはそこに争いはない、喧嘩はない、殺し合いはないんですね。これが神様が作られた世界。ところがですね、今の世界ってそうじゃなくなりますね。そうじゃないです。で、なぜそこに混乱が起きたかっていうことです。なぜ混乱が起きたかですよね。なぜ動物たちが互いに殺し合って肉食がなっていくか。 肉食はノアの洪水以降ですけれども、でも人が罪を犯したことによって人というのは自然界を治めるものです。でもその人が罪を犯すことによって自然界もバランスを崩していったわけですね。なぜ人が罪を犯したかということになります。でこれこの前 のコーヒーアワーのお話になるんですけども、サタンはいつ作られたかということですね。サタンは人が罪を犯したのはサタンの誘惑ですよね。じゃあそのサタンがいつサタンになったのか。サタンというのはもともと御使いです、天使ですよね。じゃあ天使はいつ作られたかということになります。ここには書いてないんです。ここはあくまでも人の想像なんですね。人の想像に向かって言ってます。じゃあ人を堕落させた御使いはいつ作られたのかということですね。もう一回創世記に戻りますけれども、創世記の一章の30節ですね。創世記の一章の3、ごめんなさい、一章31節。創世記一章31節に、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。です。ですね。非常に良かった。非常に良かったという言葉、サタンのはいないということです。人を惑わす者はいないということは、まだサタンはこの時いないということです。非常に良かった。もしそこにサタンがいて、惑わす者がいたら、非常に良かったとは神様は言いません。で、コロサイ書の一章16節にですね、ですか、コロサイ書一章16節、はい、コロサイ書一章16、あの前の方にあります。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。ここに見えるものも見えないものもって言葉があります。見えないものっていうのは霊的なものってことです。霊的なもの、御使いも天使も神様は作られた、これは見えないものですですね。で、神様は全てのものを作られるときに御使いも作られました。霊的なものです。見えないものもっていうことです。それでですね、今度はヨブ記の38章、ヨブ記の38章の4節からですか。ヨブ記の38章の4節か、いいですか、あと前に出ます。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか、分かっているなら告げてみよう。これはヨブに言ってることですね。あなたは知っているはずだということだって、ですね、7節にいいですか、7節、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちが皆喜び叫んだときにという言葉があります。つまりその最初に言った4節は、地のもといを定めたときというのは天地創造のときです。そのときにここに明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちが皆喜び叫んだ、この神の子たちというのが御使いのことですね。天地創造のときに御使いたちは共に喜んだからです。ということは天地創造の時にはもう御使いがいたんだと。いつかってのは分かりません。いつか分かりません。ただ神の子たちも、神様が地のもといを据えた時には共に喜んだってことは、御使いはいたんですよ。御使いは作られたんです。で、ですから堕落したのは、さっき言いましたように一章の31節では全てが非常に良かったと神様言っています。天地を作られた時にまだ全てが良かったんです。ですからその御使いがサタンになっていく、堕落していくのは7日も含めて天地創造が終わって、アダムとエバが誘惑されるまでの間と 言えると思います。そうじゃない神様非常に良かったと言います。この御使いの創造も含めて全てが良かった。ところがその後なんですね。で、エゼキエル書の28章の12節からいいですか。エゼキエル書の28章の12節から、これがサタンのことについて書いてあります。エゼキエル書28章の12節からですね。じゃあ読んでいきます。12節から、人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。彼に言えですね。神である主はこう言われる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち美の極みであった。ごめんなさい、ちょっともう一回戻っていいですか。あなたはね、知恵に満ち美の極みであった。これがサタンです。これサタンです。で次行きましょう。で、あなたは神の国エデンにいてあらゆる宝石に取り囲まれていた。ということはエデンの園でアダムがいますね。でエヴァが作られてきますね。でもそこにもサタンがいたということになります。しかもその時にはまだ御使いとしてです。御使いとしてです。で、あなたは神の国エデンにいてあらゆる宝石に取り囲まれていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、シマメの碧玉、サファイア、トルコ石、エメラルド、あなたのタンバリンと笛は金で作られ、これらはあなたが創造された日に整えられた。私は油注がれた守護者、ケルビムとしてあなたを任命した。だからサタンはケルビムだったということです。で、ケルビムっていうと、御使いですけれども、アダムとエヴァが罪を犯した時に、追い出されますね。で、また戻ってこないように見張っていたのがケルビムです。そして、神殿とか幕屋の垂れ幕ですね。死聖女と聖女を分けられていく垂れ幕に追い出されていたのもケルビムです。じゃあそのケルビムが、ケルビム、これ言うのは、これ正しく言うと、私は油注がれた守護者、ケルビムの一人としてあなたを任命したという言葉になると思います。ケルビムっていうのは複数なんですね。で、単数はケルブです。ケルブという天使が少々してたくさんいたうちの、それを全部まとめてケルビムというんですね。だからそのうちの一人だった。ある人は、これは違うと思うんですけども、契約の箱があるじゃないですか。その上に蓋にケルビムが羽をこう閉じてお互いに向き合っていますね。あの一人がサタンだったんじゃないかという人もいます。まあこれは分かりません。ただね、彼は非常に美の極みです。知恵のある人です。そして次に行きますと、ケルビムとしてあなたを任命した。あなたは神の聖なる山にいて火の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが創造された日からあなたに不正が見出されるまでは完全だったと言っています。完全だったんですね。彼は非常に完全な見つかりだったわけです。ところがここにあなたに不正が見出されるまではということです。不正が見出されるまで完全な見つかりだった。美と極み、美の極み、そして知恵のある見つかりだったわけですね。で、次いきますね。あなたは商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、こうしてあなたは罪あるものとなった。そこで私はあなたを汚れたものとして神の山から追い出した。守護者ケルビム、私は火の石の間からあなたを消え失せさせた。で、ちょっと次いきますね。自慢です。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、まばゆい輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に放り出し、王たちの前で見せ物とした。これはツロの王を通してサタンのことを言ってるわけですけれども、ここにですね、あなたの心は自分の美しさに高ぶっていくんですね。イザヤ書でもこれ書いてます。イザヤ書でも高ぶって神よりも高くなろうというふうに書いてますけども、サタンが、完全な見つかりが高ぶってサタンになっていくのは高ぶりです。 高ぶりです。自分の美しさに酔いしれて、自分の知恵に酔いしれて、私は神よりも上になろうとしたんですね。このサタンが作られていくのは、御使いが作られていくのは多分天地創造の前だろう、だろうと思います。そして御使いも一緒にその天地創造を見て喜んでいくってあります。ところが完全だったという、全て神様非常に良かったっていう中に、彼もエデンの園にいたんではないかと思います。そういう中で高ぶっていって落ちてサタンになったわけですね。でも天地創造の記事っていうのはどこに向かって天地創造されていったかというと、人間なんですよ。人間が全て住むように、そして人間が住めるように、自然界が整えられていったわけですね。で、整えられて最後に人間が作られていくわけです。で、この人間っていうのは、まあ、来週学びますけれども、来週学ぶんですけれども、神の形に作られているわけです。神の形に。神の形に作られ、自然界を治めるものとして、自然界の長として作られたわけです。堕落したサタンが、誰に、何を一番、まあ、壊すと言いますかね、堕落させたら、サタンが狙うのはどこかですよね。それは神様が神の形として、私と同じ形として作られ、自然界を治めるものとして、地球全体が、この人間が住むために全て整えられていった、そしてそこに住む人間というものを、神の完全な作品として作られた人間を、サタンが狙うのは当然なんです。サタンはそこを狙うんです。動物とか魚とかそんなもんじゃない。神様が一番最高のものとして作られた人間をサタンは狙うんですね。サタンが一番狙うところはそこなんです。そうすれば神様の作られた最高のものが壊されていく、神に反逆していく、堕落していく、その姿を見て、神か神様によって落とされたサタンが一番喜ぶわけです。人間を、神が作った最高の人間を堕落して壊していこう、これがサタンが一番狙ったことなんですよね。だから人が狙われていくわけですね。まあ、ちょっと今日はそこまで行く、ちょっと行きましたけども、だから自然界は今おかしな状態になっていくわけです。本当は人が住むときに、最初のこの自然界というのは、太陽あり、月があり、星があり、その美しさを、そしてまたこの魚と鳥がいて、この空には、見渡す限りの空には鳥がいて駆け回っていて、神様によって養われているその鳥がすごい美しいわけです。海に行けば魚がいっぱいいるわけです。そして陸には、自分たちが住んでいる陸には動物がいて、そして人の、本当にその何て言いますか、人の心を癒す動物たちが一緒にいて、このその自然界を治めて人がいたわけです。だから非常にですね、ここまで完全なんです。完全に作られているわけです。そしたら問題一つ出てきますね。なんで神様はサタンっていうね、御使いを堕落させたんだっていう。神様が完全な方だったら、本当に全てがいいというなら、なぜ御使いを堕落させたんだ、サタンにしたんだ。そこが神様の完全さなんですね。なぜならば、人と御使いには自由意志があるということです。自由意志、あなたがどちらを選ぶかっていう自由意志があるということです。なぜならば、御使いは何のために使われましたか。神様に使えるためです。でもね、神様に使えるためなんですけども、人にも奉仕するんです。ヘブル書の、一章の 14節、ヘブル書の1章の14節にですね、このように書いてますね。いいですか、こちらあります。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされているのではありませんか。御使いは奉仕する霊なんですね。これはっきりと霊だと言ってます。奉仕するんです。そして神様に奉仕するんです。そして救いを受け継ぐ私たちのためにも使えるために、私たちのためにも使えるということであります。そういうふうにして作られたんですけども、完全さっていうのは奉仕する神様に使える、またさっき天地創造の時にもありましたけど、御使いはすごい喜んでいたっていう姿があります。つまり神様が御使いとか人間を作った時に、その彼らに与えたものは何か、自由意志で何か、心から喜んで神様を礼拝してほしいということです。自分の意志で神様を礼拝してほしいということです。喜んでっていうことは、私たちが喜んで神様を礼拝するのは私たちの意志です。私たちは本当に今喜んで礼拝してるかというのが問われます。私たちが礼拝するのは義務ではない、言われたからするんではない、礼拝しなさいと言われて礼拝するんではない、私は神様を、私のために十字架にかかって死んでくださったイエス様、そのイエス様を心から信じ喜んで神様を愛しているから私は礼拝しますっていう、その心を神様は私たちに与えようとしたわけです。それが自由意志です。だから自由意志には嫌だという、私はしたくないっていう心もあるわけです。それはあなたが選ぶ自由です。あなたは本当に心から私を礼拝しますか。そうです、神様、私は本当に心からあなたを愛し、あなたのために私は礼拝したいのです。その心が欲しいわけです。で、それは御使いも同じなんです。だからその心も、その自由意志も御使いに与えたわけです。ところがサタンはその自由意志によって高ぶって、もう神様に使いたくない、私は神様に敵対する、私は自分の世界ということで堕落していったわけですね。だからそういう意味でいくと、サタンは、そしてサタンはその御使いのうちの3分の1を引き連れていきます。で、その3分の1の御使いが悪霊になっていきます。私たちを惑わしていきますですね。そういう世界の中でこの創世記が書かれたっていうことは、サタンの働きは何か、人々の心を神様から引き離すことです。そのために一番いいのは偶像を作ることです。神々を作ることです。本当の神ではない、太陽を拝め、人を拝め、こんな強い人を拝め、この動物を拝め、そのようにサタンは言ってるわけです。だから全ての偶像崇拝の後ろにはサタンがいます。全ての偶像崇拝をしている人たちはその神を拝んでるんですね。サタンを拝んでいるってことになります。だから偶像崇拝は一番大きな罪なんですね。サタンの狙いはそこにあります。だからその創世記書かれたということは、あんなのは神ではない、神様が作られたものに過ぎないんだよということを創世記は教えているわけです。毎朝起きては お天道さんを拝んでいく人たち、山に登ってご来光だと言って手を合わせる人たち、サタンを拝んでるってことを忘れないでください。全部サタンを拝んでるんです。偶像崇拝はサタンなんです。何か神社があったり、神社がやってること、そしてまあお寺とかですね、いろんなことやって手を合わせるのはサタンに手を合わせてるっていうことです。だから創世記はこれは全部違う、神様が作られたものであって、こんなのは神ではないっていうことを創世記は教えているわけです。神様がそのように作られました。私たちが拝むべき方は 誠の全てを作られた、天地創造全てを作られた、太陽も月も星も、そしてまた全ての生きているものも全てを作られた神様を私たちは拝むべきであって、神様は作られたものを拝むべきではないということをやはり教えているんであります。はい、ということで今日はここまでにしていきたいと思います。では最後お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉をいただき感謝をいたします。神様は天地創造をされてきました。そして今日は特に天体、また鳥と魚、そして動物を作られたところを見てきました。本当に神様が作られた時、それは本当に素晴らしい、非常に良かった状態です。それは美しいものであり、互いにその人を含めて全ての動物が愛し合い、そしてそこには弱肉強食もなく共に暮らすものだしてありました。しかしそこに人の誘惑により、罪を犯すことにより全ての自然界が狂ってきました。しかしそこの背後にあるサタンもまたこの時に作られています。本当に私たちは、私たちに与えられている自由意志というものは神様を拝むためにあるのであって、神様から離れるためにあるのではありません。どうか私たちもこの神様を自分の意志で心から礼拝し感謝するものでありますように導いてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。